タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。今回は前回に引き続き、私の自己紹介も踏まえながら、ビジョンについて話をしていきたいなと思っています。先日のとある勉強会の中で、経営理念を作りましょう、ビジョンを作りましょうという話がありまして、その重要性というのは、私も経営者をする中で非常に感じているところなんですけれども、それを10代の頃と20代の頃の自己紹介を交えながら、お話をさせていただく、前回の続きという形になっておりますので、お楽しみにしていただければと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
というわけで、私のお話から入っていきたいと思います。前回はですね、広島県広島市東区というところで生まれましたという話から始まりまして、小学校、中学校、高校までは広島の学校で、大学から中央大学というね、東京の大学に行きましたという話でした。で、ビジョンの話と絡めるという話なんですけど、10代の頃は展開型というですね、一歩一歩積み上げていくというお話をさせていただきまして、で結果的にそういう大学、東京の、ね、大学までつながったストーリーだったわけですけれども、今回は20代の頃の話をしたいなと思っていて、20代の時をもしそのビジョンの考え方というのに照らし合わせると、目的型というね、やり方に、考え方になります。目的型っていうのは展開型とは逆で、まずゴールを設定してそこに向かってこう逆算をしていったら今、動くべき行動が見えてきますよっていう、そういうやり方ですね。なので、20代は目的を持って行動していました。じゃあ10代の頃っていうのは展開型なので一歩一歩積み上げていきますよっていう話なんですけれども、特に10代の時に、20歳で東京に行ってっていうことを考えながら行動してる人ね、10年後のことをそう考えながら逆算して行動できてる人っていうのもなかなかいないのかなと思うんですけれども、じゃあ積み上げ主義ってたまたまなのかっていうね、結果論なのかっていう話なんですけどね、ちょっと前回の復習も兼ねて話をすると、結果論ではあるんですよ。でたまたま偶然ではあるんですよね。でじゃあたまたま結果が良かったのかとか結果が悪かったのかっていう話になってしまうんですけど、一応私の中では一つ思うところがあって、一本柱を決めとくべきかなというのは思うんですよね。私の場合にはその将来に生かせることを一個ね、何かやりたいなと、将来に生かせることでかつ成長が実感できることをやりたいなっていうのが勉強だったんですよね。学校の勉強を頑張ることで、今漠然と何か将来は見えてないけれども、それを頑張っていくことで広がるんじゃないかっていうような考え方でした。でこの展開型の話で一つ参考になるのが武井壮さんの話がね、非常に個人的には好きで、YouTube でご覧いただければね、なと思います。百獣の王っていうね、武井壮さんっていう人いると思うんですけれども、武井さんは、 最初の頃は積み上げ式でね、こう、まあ、今でも積み上げ式かもしれないんですけれども、あの十種競技の日本チャンピオンなんですよ。で、十種競技で日本一になる、まあ、何でも日本一になるってものすごいことなんですけど、なんかそれのな、その日本一を決める本当に一番1年で一番大切な試合で、国立競技場かどこか1万人ぐらいが収容されるような、スタジアムでね、行われた時に客席が半分ぐらいしか埋まってなかったらしいんですよ。こう日本一を決める大会で、その、ね、トップアスリートが何十人も、参加している大会に、その1万人のスタジアムが半分も埋まらないっていう状況に対してね、武井さんが言ってたのは、それを、まあ、十種競技自体がどう、まあ、そのね、あまりこう人が見られてないものに関して全てを注いでいくことに価値があるのかどうかっていう定義はされてました。で、じゃあ自分はもっと、まあ、その時にね、お兄さんの死とかいろんなことがあるんですけど、有名になりたいと、で芸能界に入りたいっていうふうに思った時に、逆算をして、まあ、ゴルフとか野球とか、まあ、ゴルフとか野球とかっていうのはスポーツの中でも鉄板なので、そういうことができる人間が、重宝されるっていうことでアメリカに留学に行ったりとか、台湾の野球のコーチになったりとか、まあ、あとはその後はまあ芸能界で話をうまく話せるように、六本木かどこかに10年ぐらい毎日入り浸ってっていう話をされてたんで、なんかその展開型に、まあ、その後半からはビジョン型の、芸能界に入るためにっていうことで全部組み立てて、されてたみたいなんですけど、武井さんも若い頃のその展開型で、一個ずつ頑張っていくっていう時の中の一言がやっぱり将来につながることをやった方がいいっていうねのがありました。で、将来につながるって何かっていうと、やっぱり価値があるものを提供するとか、見てくれている人が多いものとかね、なんかそういう一つ見ていました。まあ、そういう意味では私も結果論も非常に危うい結果論ではあったんですけど、勉強というものに絞ってやってたのは良かったのかなという気はね、してます。なので、展開型で一個一個頑張っていくって言っても、その一個一個の頑張り方にも何かこう定義付けをしてね、志というか何か持ってやってみるといいんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、それで大学に入り、まあ、暗黒期というね、だらだらしていた、大学にも行かず麻雀をしてパチンコをしてというような時期もありましたけれども、なんとか乗り越えてですね、簿記論に出会って、そこから、まあ、税理士を目指していくわけなんですけれども、まあ、そういったこうだらだらしている時期がありましたと。で、まあ、かといってね、まあ、バンドもやってたんでそれなりに忙しくしていたものがあって、まあ、それなりに忙しくしていたんですけれども、その中でもブレずにやってたことっていうのが、やっぱりこの20代は目的型で逆算の考え方っていうものです。19歳でまあ東京に出たけれども、まあ、兄は広島に戻らないだろうなと、じゃあ自分が広島に戻ろうとなった時に、大学を卒業して戻っても生きていける職業に就きたいっていうことと、まあ、すぐに戻るっていうのもちょっともったいないなっていうことで、まあ、20代はねずっと東京にいるっていうふうに目標を立ててやりましたと。で、広島に戻ってもできることで、簿記論の簿記の勉強が好きだったんで、逆算をしてね、じゃあ税理士であれば身近な人の役にも立てる、個人的にも興味がある、で広島にもできるっていうことで勉強をし始めたので、先ほど言ったようにグダグダした中でもね、バンドが忙しい中でも、まあ、税理士の勉強だけは継続してきっちりやれてたかなと。なのでゼミにも行ってないんですよね。まあ、ゼミにも入ったんですけど、途中でちょっと辞めさせてもらって、税理士一本でやるっていうのを決めたのもやっぱりそういう考え方があったからかなと。ゼミはゼミでやっぱり大学に入った一つのゴールというか、価値があったとは思うんですけど、やっぱりそのゼミも本気でやって税理士も本気でやるっていうのをもし目指してたとすると、なんかもっと苦労していたというか気持ちがブレてたんじゃないかなっていうような気もするので、まあその辺は良かったのかなという気はしてます。で、まあ税理士を目指し始めまして、で立川、東京都の立川市っていうところで、 勉強を始めるんですけれども、その時に、まあ、大学を卒業して1年3ヶ月ぐらい就職浪人というか勉強をさせてもらい、まあ、アルバイトをしながら親にも仕送りをしてもらいながら、勉強している時期がありまして、でいよいよじゃあ就職をしようかなって言った時に、まあ、その立川校の予備校での先生に声をかけられるんですよ。で、まあ、法人税法っていう会社の税金なんですけども、そこの先生をやってみないかっていうことで声をかけられて、まあ、少し悩んだんですけど、まあ、そこの資格の大原という予備校の法人税法の講師を引き受けることになりました。で、まあ、ちょっとこのね資格の大原の話も本当にいろいろ面白い話があるんで、少しお話しさせていただきたいんですけど、この後にも、株式会社メルフィスっていうですね、三菱電機の経理の子会社に一般企業、事業会社、一般企業っていうんですか、に勤めることになります。でこの予備校の先生をやってで一般企業で働くっていうのは税理士の業界からするとちょっと異色なんですよね。もしスタンダードに行くとすると、じゃあ30歳で広島に帰って税理士やりたいんだったら24、まあ、その最初に働くって決めた時には東京の税理士事務所で働くべきなんですよ。やっぱり税理士事務所で働いて1か所か2か所経験をして、で税理士とは何ぞやっていうのを知った上で戻るっていうのが、まあ、スタンダードな考え方だと思うんですけども、まあ、私もちょっと考え方が変わってるところがあって、まあ、いろんどうせね将来的にずっと税理士やっていくんだったら違う経験をしておいた方がいいだろうっていう気持ちが強くて、ね、いろんな経験をするという話なんですけど、私の中で転職をするときに一つだけ心がけていることがあって、これ転職をして失敗している人とかたくさん見てきたりとか、まあ、転職をして、ね、成功している人もたくさん見てきましたけれども、私の中で絶対的な、転職をするときに心がけていることっていうのがあって、それは、100% のメリットを何個積み上げられるかっていうのを、まあ、リストアップしてたかな、紙に書いてたかどうかは覚えてないですけど、 100% メリットがあるねっていうことをどれだけ積み上げられるかを考えて転職はしてました。例えば一番最初の資格の大原っていうのは、話をする、人前で話をする、あとは授業を作るために内容を考える、構築するとか、で法律なのでもちろん下調べをしないといけないですね。調べて、構築して話す、で当然生徒とのやり取りがありますから、人間関係的なものも踏まえてっていうことを考えると、やって損なことって絶対ないんですよ。もちろん入ってみたら給料が安いとか、人間関係、隣に座ってる先輩がものすごく嫌な人だったとかあるかもしれないですよ。でやっぱり税理士事務所で働いた方が良かったのかもしれないなとか、まあ、いろいろねそれはデメリットっていうのは考えればキリがないと思うので、でもそれって結構不確実要素だと思うんですよ。だったら、必ず 100% 100点満点だっていうメリットを持って就職すれば、そこに関しては絶対にミスはないので、それをねよりどころにして働くと、なので先生っていうのもものすごくその点において良かったと思いますし、まあ、結果的には人もものすごく、先生たちも非常に良かったので、講師をやれたっていうのは非常に良かったなって思います。でその次の一般企業のねメルフィスっていう会社は、じゃあ一体どこにメリットを置いて、勤めたのかと、このタイミングこそ税理士事務所とかで東京にあるんで本当に大きな税理士法人っていうところに勤めることもできたんですけど、一般企業を選んだ理由っていうのもあって、それも100点満点の理由っていうのをいくつか積み上げた結果なんですけどね。一つは一般企業のにいたっていう実績が作れるっていうのがまず一つあります。やっぱり税理士って会社を相手にする、まあ、経営者に社長にしてもそうですけど、会社を相手に する、税理士は税理士事務所を相手にするわけじゃないんですよ。税理士は税務署を相手にするわけでもなくて、税理士は、会社を相手にするんですよね。会社でも、まあ、個人とか相続の場合は個人の個人になりますけど、であればそこの会社に一旦席を置いてたっていうのはそれだけで100点満点のメリットだと思います。もちろんその勤めたところが仕事の内容的に面白くないかもしれないし、ね、嫌な先輩がいるかもしれないし分かんないんですけど、席を置いたっていうのは事実なので、絶対それはね将来的に生きてくるなっていう、ことはあります。ちょっとこれは打算的かもしれないですね。でも今でも結構使えますよ。セミナーやってた時に、一般企業で勤めてましたっていうね、だから会社のことはこうこうこうでっていうような意識を持って働いてるところはあったので、まあそういうところはね今でも生きてるかなと。やっぱり会社の組織っていうのは社長だけがいるわけじゃなくて、営業がいて、経理がいて、総務、人事、資材、ね、広告、宣伝とかね、そのいろんな部門があっていろんな人たちがいて、成り立っているっていうのを知れたっていうところとか、まあ、あとは、まあ、それだけだったらどこの一般企業でもいいって話になっちゃうんですけど、メルフィスっていうのがですね、なんと東京駅の丸ビル、東京駅の丸の内の改札を出て徒歩2分ぐらいのところにあるんですよ。で、会社が19階とかにあって、東京駅を本当に間近に見下ろせるっていう場所にあったので、東京駅のそばで働けるっていう時点でこれ 100% 間違いようのないメリットだと思うんですよね。で、まあ、それまでが8年ぐらい、中央大学八王子市で立川市の予備校に通ってたんで、日野市の玉平っていうねところに住んでたんですけど、もう本当にちょっと車で走れば高尾山っていう山があるような、東京とはなかなか行っていいのか行っていけないのかっていうようなところに暮らしてたんで、やっぱり広島に帰る前にちょっと 都会っぽいところで、働いてみたいな。だからちょっとこの時は家賃も奮発して、文京区っていうね、東京ドームの近くに住んでました。東京ドームの近くに住んでて、家賃も結構高かったですね。9万5千円ぐらいするようなとこに住んでましたけど、まあそれはまあミーハー、まあ、半分ミーハーですけどね。なんかそれが東京丸の内ので丸ビルの近くで働いてたよっていうメリットがあるとか、まあそういうちょっと今はね、経理で働いた実績と丸の内っていう話の2つでしたけど、それ以外にもいろいろとね、計算しながら、そこで働こうっていうようなことをやってたんで、なんか転職をするっていう時にはそういう積み上げ方式もいいかなというふうに思ってます。で、まあその積み上げ方式でも今は20代なんで、ビジョンを持った目的型の逆算の話のこと話をしているのであれなんですけど、じゃあその逆算思考を持ってたから良かったことっていうのが何かっていうと、3年で退職をできたことですかね。まあ退職をできたっていうといる方々に失礼ね、やっぱり迷惑をかけた部分もあると思うので、転職をしたっていうことをそこまでこう正当化するつもりはないんで、いる間は3年間は もちろんね、同僚の方々ね、お客さんで予備校の場合は生徒さんのために本気でやりました、本気でやりましたし、引き継ぎもしっかりとやって円満に退職をしたつもりではあるんですけど、やっぱり退職するってものすごい、体力がいるというか、精神力というか、胆力というか、辞めるっていうことに関してはすごくエネルギーが必要なんですけど、そこを3年で辞められたっていうのは逆算思考の考え方があったからだと思ってます。24歳で働き始めて30歳で広島に帰るって言った時に、まあ、6年しかないわけですよね。で、1箇所でも良かったんですけど、やっぱり2箇所は働いていろんなことを経験してみたいと、かといってそんなにね、こうすぐものを覚えてすぐに何でもできるような器用な人間ではないので、1年2年でコロコロ変わるとそれはそれで何もできない人間に育ってしまうなと思ったので、まあ、3年やって転職をして3年やって広島に帰るっていう目標をね、逆算で持ってたので、 まあ、そういう意味では一つの志というか大きな柱としてはビジョン目的型の考え方があって、でその中で転職をすると、で転職をするとか就職をする時の考え方っていうのは100点満点のメリットを持ってやっていくというようなところがねあったかなという気はしています。まあ、そんなこんなで、まあ、20代っていう話でね、30歳になって広島に戻った時、まあ、広島に戻ったら戻ったで、まあ、今度はもう何年で辞めるとかっていう話ではないので、ずっとそこにねいるっていう気持ちで勤めて、まあ、今ちょっと結果的には6年でそのところも辞めて独立っていう道を選んだわけなんですけど、長く勤めることを前提に、就職活動をしましたし、広島に戻ってくるときに考えたのは、そうだな、前いたところは税理士事務所から税理士法人になったところだった、まあ、規模は10人ちょっといるようなところでね、まあ、税理士事務所と税理士法人の違いっていうのはまた別の機会にお話をさせていただこうと思うんですけど、人が何人かいるっていうのは一つやっぱりポイントで、人が何人かいるっていうことと、法人税、所得税、相続税全てやってましたっていうのも大きかったですね。事実としてそういう3つを全部をやってるわけなので、まあ確実に経験はできるじゃないですか。なのでまあそういう意味でその広島の、税理士法人をの就職活動をしたんですけどね、私はやっぱり会社の法人税っていう会社の税金を見て、でその後は一般企業の会社に勤めて、転職、広島に戻ってきましたので、やっぱり法人税っていうね会社を相手にする税金やりたいなと思ってました。ただ税理士である以上個人とか誰かどんな、ね、社長がお亡くなりになりましたって言った時の相続とか、絶対避けて通れないので、そういったところをトータルでやれるところ、広島に帰ってでもこう3年ごとに転職をするっていう前提だったら、例えば相続税に特化した事務所とか個人に特化した事務所とか法人に特化した事務所って点々とすればよかったのかもしれないんですけど、広島に帰るっていう目的がもうそこで30歳の時に達成できたわけなので、次はねどしっと腰を据えてやっていこうみたいなね、そんな感じでやってました。まあ、そこからは30歳はどちらかというと、あとはもう一個一個頑張っていくっていうような感じなので、またちょっと展開型に戻っているところはあります。独立したのも正直今の話の中で一切独立っていう話は出てなかったんで、ビジョンになかっただろうって言われるとまさにその通りで、独立するっていうことは36歳ぐらいまでは考えたこともなかったですね。30歳で就職して6年間働く中で、あ、自分だったらこうやりたいなとか、前の事務所にももちろんすごくお世話になったんですけど、自分だったらこういう風なサポートをしたいなっていうのがやっぱりちょっとね、なんだろう、方向性の違いっていうとなんかかっこよく聞こえるような感じなんですけど、そんなもんでもなくて、自分だったらこうしたい、こうしてあげたいとか、そこがちょっとね変わってできて、自分で やりたいなと思ったっていうのがね、実際のところです。独立してからは今4年目です。で、まあ、ずっと税理士言ってきたんですけど、今は正直税理士ではなくてもいいというか、むしろ税理士さんが他にねいらっしゃる会社さんに、キャッシュフローとか経理の最適化っていう感じで関われたらいいかなというふうに思って活動をしているので、今はキャッシュフローコーチという資格を取ってね、キャッシュフロー経営コンサルタントのような、形で活動をしたりとか、まあいろいろとお客さんの経営者の、お悩み事っていうのをいろいろ本当に聞く機会がたくさんあって、それを聞く中で、こういうふうにしたらね、例えばその経理の最適化っていう部分で、経理っていうものがこ うまくこう税理士との連携がうまくいってない、マッチングしてないよっていうような時に、じゃあ税理士変わりますよっていうだけではなくて、いやそれはこういう風な流れで 誰と誰が関わって、こういう流れでこういうことをすれば税理士とはうまくいきますよとか、税理士事務所っていうのはこういう言い方をすると、嫌がられるとかストレスがたまるんで、こういう言い方したら喜ばれますよとか、なんかそういうところのね、会話っていうのは経営者であり税理士であるからこそアドバイスできるのかなっていうようなことをね、話しながら今活動をさせていただいてます。今回も前回に引き続きですね、あんまりこう珍しく逆算ではなくて思ったことをただ喋るという回にしたんで、どこまでいけるかなと思ったんですけど、30分で一通り今のところまでは話ができたかなと。まあ本当はね、資格の大原とかメルフィスとか、あと大学時代、予備校生だった時とかっていうのが本当にいろいろ面白い話もあって、まあそういったところの細部、ビジョンとは関係ない部分っていうのも本当はお話ししたかったんですけれども、まあまたそれはね、別の機会にということで、今日と前回はね、ビジョンについて、展開型一歩一歩積み上げていくということと、目的型逆算して考えていくという、まあその2点について私の自己紹介を踏まえ、一歩ずつ追いかけながらお話をさせていただきました。参考にしていただければと思います。それではエンディングに行きたいと思います。というわけで2回にわたって、お話をしてきましたけれども、いかがだったでしょうか。キャッシュフロー経営の道というのは、最初始まった頃は一人でいろいろ、なんだろうな、セミナーのようなことをやっていて、キャッシュフローの考え方はこうですよとか、税理士とはみたいな話も多少したような気もしますけれども、途中から経営者の人をお呼びして、30分の間いろいろね、その人の思いであったりとか、ビジネスについて聞くということをやってきました。で、1年ぶりに一人で喋ってみて、多少なりともこうラジオでね、一人で喋る度胸がついたかなっていうこともありますし、こうなんでしょうね、話すことで自分の思考の整理もできるっていう、ことでね、自分のこの思いの棚卸しにリスナーの人も付き合わせてしまうのもどうかという気もするんですけど、やっぱり勉強になるなとか、思い返すって非常に大事かなと思うんで、またこういったね、一人で喋るっていう機会も増やしつつやっていきたいなというのと、私がその、ゲストの方をお呼びするときっていうのは、必ずゲストさんに事前に電話かズームで打ち合わせをさせてもらいます。で、事前に打ち合わせでこうヒアリングをする中で、その方のビジネスとか、思考の整理、棚卸しっていうのをさせていただいた上でラジオに出ていただくので、割とその今の私と同じような状態、思い返すいいきっかけになりましたとか、いい気づきをありがとうございますみたいなことを言われることも多いんでですね、そういうことがしたいなっていうことも、もちろんキャッシュフロー経営っていうの道って書いてあって経営者呼んでるとは言ってるんですけど、そうでない方でもね、ちょっと話をしてみたいなっていうことがあれば、私自身はもうどんな方が来ても常に話の勉強になってる。さっきのね、100% のメリットっていう意味でいくと、ラジオをやってる一つが、話の修行のためっていうのがあって、やればやるほど修行になる。もうこれは継続してやっていくっていう話なんでね。他にもいろんなメリットあるんですよ。あるんですけど、そういうことをやって一個ずつ積み上げて、今いろんなことをチャレンジしてるっていう感じなので、そういうこともね、話をしながらこう経験していきたいなっていう方がいたら、ぜひ声かけてもらえればと思います。じゃあ今日もですね、30分ギリギリになりましたので、以上にしていきたいと思います。いってらっしゃい。